んにちはなのだ。株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局、みようこそなのだ。僕、MC のズンダモンなのだ。今日も元気に最新の技術や AI の話題をお届けするのだ。今日は2025年4月22日、火曜日なのだ。新しい情報がどんどん出てくるこの世界で、僕が気になったトレンド記事をいくつかピックアップしてきたのだ。さあ、今日も一緒にワクワクする発見をしていこうなのだ。今日、僕がみんなにシェアしたい面白い記事は、全部で4つあるのだ。どれも AI とか技術に関することで、へえって思っちゃうような話なのだ。今日の最初にご紹介するのは、Amazon Web Services のブログ記事なのだ。Build a Location Aware Agent Using Amazon Bedrock Agents and Foursquare APIs というタイトルなのだ。この記事では、みんながいる場所を理解して、状況に合わせたアドバイスをくれる賢い AI エージェントをどうやって作るか、その方法を教えてくれているのだ。パーソナルな体験を提供するためには、みんなの好みだけじゃなくて、今いる場所とか天気とかその時の状況も考えてあげるのがすごく大切なんだ。例えば晴れた日には公園、雨の日にはカフェみたいに、状況に合わせたおすすめができたら、きっとみんなもっとハッピーになるはずなのだ。僕も美味しいずんだ餅のお店を探す時に、今僕がいる場所から一番近いお店を教えてほしいのだ。こういうみんなのいる場所をちゃんと理解したレコメンデーションを AI で実現するために、 Amazon Bedrock Agents と Foursquare っていう外部のサービスが提供している API を連携させる方法が紹介されているのだ。 Amazon Bedrock っていうのは、AWS っていう会社が提供しているサービスで、いろんなすごい AI モデルを API を通して簡単に使えるようにしてくれるものなのだ。自分で難しいコンピューターの管理とかをしなくても、生成 AI を使ったアプリが開発できちゃうのだ。そのベッドロックにある Agents っていう機能を使うと、 AI エージェントを自分で考えて動かすことができるんだ。このエージェントは、みんなの複雑なリクエストを理解して、必要な手順に分けて実行できるのだ。特に、会社の持っている API とかデータと連携させると、いつもやっている作業を自動でやってくれたりするのだ。プロンプトエンジニアリングとかメモリ管理とかも自動でやってくれるから、比較的簡単に設定できるみたいなんだ。一方、Foursquare、Places、API っていうのは、場所に関する正確な情報を提供してくれる外部サービスなのだ。緯度と経度から場所を特定したり、場所の種類とかお店の属性、営業時間で絞り込んで検索したりできるのだ。写真とかレビューとか人気度みたいな詳しい情報も取れるみたいなんだ。これらの技術を組み合わせることで、AI がみんなが今いる場所や天気みたいな状況を理解して、それに合わせた関連性の高いすぐに役に立つ情報を提供できるエージェントが作れるんだ。記事には、 Amazon Bedrock エージェントが Foursquare API と天気 API を呼び出す仕組みが図で示されていて、みんなが近くの公園を探したり、公園の周りでテイクアウトできるレストランを探したりするデモ例が紹介されていたのだ。この位置情報認識エージェントを作るためのプログラムは GitHub っていう場所で公開されているみたいで、必要な設定をすれば誰でも試せるそうなんだ。開発する上での良いやり方としては、 AI の応答を試すためのテストデータを用意したり、 Amazon Bedrockガードレイルズっていう機能を使って、変な入力があった時に AI がおかしくならないように対策したりすることが推奨されているのだ。こんな風に、Amazon、Bedrock、Agents と外部の API を連携させると、みんなの状況に合わせたパーソナルな応答ができる AI エージェントを作って、もっともっと便利な体験を提供できるようになる可能性が示されているのだ。技術室の僕としては、 こういう AI と外部サービスの組み合わせってすごく面白いと思うのだ。次に紹介するのはローカル、つまりみんなの手元の PC とかスマホで AI を動かす話なのだ。ミディアムに載っていたローカル、LLM、インファレンス、アミア、GOHRENEJAD というタイトルの記事なのだ。著者名はアミル・ソフレネジャットさんなのだ。最近 AI を使うときってインターネットの向こう側にある大きなコンピュータークラウドっていうのだで動いているものを利用することが多いのだ。でもこの記事ではそういうクラウドじゃなくて自分の持っている PC とかスマホで AI、 特に LLM、 大規模言語モデルを動かす技術の現状とまだ実用化に向けてどんな課題があるかについて書かれているのだ。なんでわざわざ LLM をローカルで動かしたいんだろうって思うかもしれないのだ。いくつか理由があるのだ。一つはお金がかからないことなのだ。クラウドで LLM を使うと利用料がかかることがあるけど、ローカルなら PC の電気代くらいで済むのだ。次にプライバシーの向上なのだ。誰にも見られたくない秘密の情報とかを外部のサーバーに送らずに自分の PC の中だけで処理できるから情報漏洩のリスクを減らせるのだ。また処理速度の向上も期待できるのだ。インターネットを通さないから特に最初の応答がすぐに返ってくる可能性があるのだ。さらにインターネットがつながってなくても利用できるようになる点も大きなメリットなのだ。スマホの顔認証機能なんかはローカルで画像処理推論している良い例で、高速さ、オフラインで使えること、プライバシーが大切だからこそローカルで行われているのだ。この記事の著者のアミルさんは MACBOOK プロ M にチップ搭載を使っていくつか代表的なローカルで AI を動かすためのプログラム、フレームワークっていうのだ、を試しているのだ。具体的には C++ で書かれた速いダーマ CPP、 それを使いやすくしたオラマ、そしてブラウザ上で動く WEBLLM なのだ。これらを使って少し小さくなった量子化っていう技術を使った比較的小さな 7B サイズの LLM を動かして性能を測ったのだ。クラウドのオープン AI の小さなモデルとも比べてみたそうなんだ。性能評価では最初の単語が出てくるまでの時間 TTFT と1秒間に生成できる単語数 TPS を計測したのだ。結果としてラーマ CPP とオラマは TTFT がすごく速くて応答までの待つ時間が短かったことが分かったのだ。 TPS もこの2つは同じくらいの速さだったのだ。 WEBLLM はどちらの速さでも他のより遅めだったらしいのだ。クラウドのオープン AI モデルと比べるとローカルで動かした小型モデルは文章をたくさん作る速さでは少し劣る結果だったけど、それでも普段使うには十分な速さは出ていたみたいなんだ。でも性能面以外にローカル LLM にはまだ開発者が頑張らなきゃいけない課題があるのだ。一番大変なのはどのモデルを使うか決めることと、それをみんなにどうやって届けるかなのだ。ローカルの PC とかスマホは使える性能に限りがあるから、使う目的に合った小さくて効率の良いモデルを見つけなくちゃいけないのだ。でも世の中にはたくさんのモデルがあって、どれを選べば良いか迷いやすいのが現状なのだ。また選んだモデルのファイルサイズが大きい、何ギガバイト以上ことが多くて、みんながアプリを使い始める前にモデルをダウンロードしたり読み込んだりするのに数分かかることもあるのだ。これは使いたい時にすぐに使えないっていう点でちょっと不便なのだ。結論としてローカルで LLM を動かすのは技術的にはできるようになってきて、速さも上がってきているけど、みんなが実用的なアプリとして広く使えるようになるには開発 者が目的のモデルを簡単に見つけられて、ユーザーがモデルのダウンロードとか実行を気にせずに済むようなもっと使いやすい開発ツールとか配布の仕組みが必要だと筆者は述べているのだ。将来的にはクラウドとローカルの良いところをうまく組み合わせて使っていく形が広がっていくんじゃないかなと期待されているのだ。僕も手元で AI を動かせたら、ずんだ餅の新しいレシピを考えさせたり、ずんだアローの改良点を教えてもらったりしたいのだ。さて、3つ目の記事は前の記事とも少し関連がある手元の PC で AI を動かす話なのだ。 IT メディアの記事で 128GB 搭載 M4 MAX MacBook Pro で OpenLLM JEMA3 をローカル実行してみた話っていうタイトルなのだ。この記事の筆者さんはなんと 128GB っていうすごくたくさんのメモリを積んだ一番性能が良い M4 MAX チップ搭載の MacBook Pro っていう PC を使って Google が出している JEMA3 っていう最新のオープンな AI モデルを自分の PC ローカル環境で動かしてみた体験談を書いてくれているのだ。すごいのだ。なんでそんなに高性能な PC で AI を動かしたいかというと、やっぱり API 利用料、AI を使うたびにかかるお金とかプライバシーを気にせず手元で AI を自由に動かしたいっていう強い思いから、この高性能な MacBook Pro を買って JEMA3 のローカル実行に挑戦したそうなんだ。 JEMA3 はテキストだけじゃなくて画像なども扱えるマルチモーダルに対応していて、特に大きな特徴は非常に長い文章や会話の履歴コンテキストウィンドウっていうのだを扱えることなのだ。この記事では JEMA3 の中でもサイズの異なる 12B120 億パラメータモデルと一番大きい 27B270 億パラメータモデルを試しているのだ。パラメータっていうのは AI の賢さに関わる数字で、大きいほどたくさんの情報や複雑なことを処理できるんだ。ローカルで動かすための準備は Open WebUI と Karma CPT ベースのツールを使えば比較的簡単だったとのこと。そして M4 MAX チップと 128GB のメモリ、それに Apple のメタルっていう技術を使うことで 27B のような結構大きなモデルも実用的な速さで動かせたそうなんだ。これは個人の PC でこれだけ大きな AI を動かせるってことで技術の進化を感じるのだ。実際に試してみたところ面白い発見があったのだ。まず夏目漱石の小説我が輩は猫であるの要約をジェマさん 12B にお願いしたところ、内容はそれなりだったんだけど、なんと作者を芥川龍之介と間違えてしまったらしいのだ。これはハルシネーションAI が事実と異なることを生成することと呼ばれる現象なのだ。比較的小さいモデルでは知識や理解がまだ完璧じゃない場合があるんだな。そんなことしたらダメなのだ。 AI が出した情報を鵜呑みにするのは危険なのだ。次に同じタスクをより大きなジェマさん 27B で試したところ、今度は正確な要約が返ってきたらしいのだ。この体験からやっぱりモデルサイズが大きいほど性能が向上することを実感できたそうなんだ。 27B モデルは日本語の長い文章処理も安定していて、話の筋道をしっかり保ってくれるみたいなんだ。あとジェマさん 27B の最大 128K トークンっていう長いコンテキストウィンドウの凄さも体験したんだって。1万文字を超える短い小説を丸ごと入力してどんなテーマの物語か聞いてみたところ、小説全体の構成を理解した深い答えが得られて、まるで PC 上で膨大な情報を扱える AI がいるかのようだと感じたそうなんだ。これはたくさんのドキュメントを読ませて要約させたり、大量のプログラムコードを解析させたりといった技術室の仕事でもすごく役立つ可能性を示しているのだ。さらにジェマ3 3の画像認識能力も試したそうなんだ。画像を入力してその説明を求めたところ、実用レベルの応答があったそうで、ローカルで画像も扱えるマルチモーダル AI の可能性を感じたとのこと。ただし、ローカルで画像を使う場合はモデルを起動する場所、ディレクトリっていうのだに画像ファイルを置く必要があるとか、少し注意すべき点もあったみたいなんだ。高性能な MacBook Pro について、筆者さんは 512GB メモリ搭載の Mac ストーディオっていうのも話題になっていることに触れつつ、数千億パラメータみたいな超巨大モデルを1台の PC で動かすのはまだ計算能力的に現実的ではないと述べているのだ。ジェマさん、 27B くらいのモデルが今の PC で動かすには性能と負荷のバランスが良い、現実的に動かせる上限だと考えているみたいなんだ。最後に M4 MAX MacBook Pro 128GB は確かに高価だけど、開発作業だけでなく巨大な AI モデルも動かせるその汎用性と性能は価格に見合う価値があると言っていて、特に Apple シリコンのユニファイドメモリ CPU と GPU でメモリを共有する仕組みが大容量を実現している点を評価しているのだ。 API 料金やプライバシーを気にせずローカルで AI を試せる安心感は大きく、 AI 活用を本気でやりたいエンジニアにとってメモリをたくさん積んだ Mac はすごく有力な選択肢だと結んでいるのだ。僕もいつか積んだ餅を無限に作れるような PC が欲しいのだ。今日の最後の記事はちょっと面白い AI の使い方の話なのだ。慶応義塾大学の授業で PDF 資料に一風変わった AI 対策が施されていたとネットで話題になった話なのだ。これは学生さんが課題を提出する際に安易に生成 AI に頼りすぎることを防いで、AI の特性や限界をちゃんと理解してもらうための教育的な工夫として注目されているのだ。僕はずんだもんなのだ。安易にずんだ餅を冷凍庫から取り出すのはダメなのだ。ちゃんと解凍しないと美味しく食べられないのだ。それと同じで AI も使い方を間違えちゃいけないのだ。具体的にどんな仕掛けかというと、配布された PDF 資料に人間が見てもわからないように透明度 100% 完全に透明にしたテキストが大量に埋め込まれていたそうなんだ。この隠されたテキストには本来の授業内容とは全く関係のない情報や AI が間違った要約をするように誘導するような内容が含まれていたらしいのだ。生成 AI の多くは PDF みたいなドキュメントを読み込むときにテキストデータとして処理するんだ。この時、文字の色や透明度みたいな見た目の情報は考えないで、そこに書かれている文字そのものを抜き出してしまうのだ。だから、AI にこの PDF を読み込ませて、要約して、ってお願いすると、透明で見えないはずの、本来の授業内容とは全く関係ないテキストまで含めて処理してしまって、元の内容とは全然違う、おかしな要約結果が出てしまう。という仕組みなのだ。この対策の面白い点は、単に生成 AI を使うなって禁止するんじゃなくて、 AI を課題作成に使った時に実際にどんな問題が起こるかを学生さん自身に体験させているところなのだ。課題は自分なりの言葉で書きなさいっていう指示と組み合わせることで、 AI が生成した答えをそのまま提出してもこの仕掛けがあるせいで適切な評価が得られないかもしれないことを示唆して、 AI の出力内容をそのまま信じちゃダメで、自分でちゃんと確認して適切に使うことの重要性を教えているんだ。この事例は AI がどうやって情報を読み取るのか、そしてその特性を理解した上でどうやって AI と付き合っていくべきかという技術室のエンジニアである僕にとってもすごく勉強になる大切な学びを示唆しているのだ。どんなにすごい最新技術である AI も万能じゃないのだ。その動きの仕組みを知って限界を踏まえた上で 賢く活用していく姿勢が求められているんだ。そんなことしたらダメなのだ、じゃないのだ。 AI に頼りきりになるのは自分で考えることをやめちゃうことにつながるから、それはダメなのだ。 AI は便利な道具として上手に使うのが一番なのだ。さて、今日もあっという間なのだ。今日は Amazon ベッドロックを使った位置情報 AI エージェントの話、そして自分の PC で AI を動かすローカル LLM の現状と課題、さらに 128GB メモリ搭載の Mac で最新 AI を動かしてみた体験談、そして最後に慶応大学の面白い AI 対策のお話をご紹介したのだ。 AI ってどんどん進化していて、毎日新しい技術や使い方が生まれているのだ。今日の話ももしかしたら明日にはもう古い情報になっちゃうくらい速いスピードで変わっているのだ。でも技術の進化っていつだってワクワクするものなのだ。この株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局では、これからも僕ズンダモンがみんながへえって思えるような面白い技術の話をお届けしていくのだ。番組の感想や取り上げてほしい話題、僕へのメッセージがあったらぜひ送ってほしいのだ。僕がズンダハローに返信してみんなのメッセージを受け取りに行くのだ。それでは今日はこの辺りでおしまいなのだ。また次の放送で会えるのを楽しみにしているのだ。バイバイなのだ。